送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
一日の中でずっとこう、うん、頭を使っているので夕方ぐらいになってきたら しんどいですよ、
うん、そうなんですね。仕事してても1時間しか持たない、はい、難しい仕事は、はい、で朝会社行って、はい、8時45分から仕事始まるのかな、はい、で一生懸命仕事は頑張るんですよ、はい、難しい仕事をね、はい、退職金の計算とか、はい、そういうものをやるんですよ、はい、でもね45分から1時間するとどんなに頑張っても間違う、はい、もう頭がいっぱいで、うん、そうすると、はい、俺はサボりはしないからね、うん、そしたらもう無理だと思ったらやめる。で、はい、若い女性とかがやってるようなコピー取ってホチキス止めするような仕事とかもらって やる、はいはい、って言って頭使わないでしょ、はい、でお昼はご飯食べたら必ず少し寝させてもらって、はいはい、30分でも普通の人の休憩と同じように、はい、その時だけ、ね、寝る場所を作ってもらって寝てて、はい、であとまた午後から1時間だけまた難しい仕事をして あ,、はい、あともう簡単な仕事をするって決めてるんだから自分の中でこう調整して
できてるみたいな、
うん、ね、簡単な仕事だって絶対誰かがやらなきゃいけない仕事でしょ、うん、それを恥ずかしがってやることもないし、はい、誰かがやらなきゃいけないんだから、はい、自信持ってやればいいわけでしょ、はい、やってあげるよっていうとやっぱり普通の人には面倒くさい仕事でも、うん、俺にとっては頭使わないからさ、うん、いいわけでしょ、うん、荷物運ぶ仕事とかだって体使うけど、はい、頭使わないから楽なんでしょ、うん、そうするとみんながありがとうって言ってくれるんだよね、うん、そうやって認めてもらえればいいんじゃないかなと思ってて、はい、なんかこう無理して難しい仕事ばっかりする必要もないし、
はいはいはい、あとは運転もね、書いてあったとさせたら危険とか言って僕らが奪っちゃうところってあるじゃないですか、うん、どの程度
車は俺ね、はい、運転させればいいんじゃないの、はい、なんで ね、はい、やめさせるんだろうと思ってて、はい、だって事故とかもなくてずっと運転してきた人なのに、うん、診断名がついただけでやめさせるのは俺おかしいと思ってて、うん、だったら、はい、実地運転をさせて、はい、大丈夫かダメかって見極めるのと、はい、あとはメガネ検定あるように、はい、認知症検定とか高齢者検定っていうのを作って、はいはい、アイサイトのようにさ絶対ぶつからない車ってあるでしょ、はい、
こうああります
コンビニ
あ
なんか壁とかにぶつからない車、はい、ああいうのに補助金出して、はい、それに乗り換えてもらって、はい、それ限定で乗ってもらえれば、はい、あんなねお年寄りがコンビニに突っ込んだっていう事故が 100% なくなるんですよ。
ぶつからないです
よ。そういうのを考えればいいのに、うん、やめさせるっていうのはおかしいと思うんですよ。なんかやめさせるのは簡単だけど、はい、どうやったら乗り続けられるかって考えててほしいのに、
そういう機能の車が出てる
し、そうそうそう、で本人の中にもの認知症って受け入れてくると危ないんじゃないかなって思ってきて、はい、夜運転しなくなるし、はい、距離数も短くなってくるし、でもどうしても買い物とかはしないといけないから運転したいっていう人がいるんですよ、はい、だからそれでいいのに、はい、なんかねおかしいんですよね。
高齢者の人もやっぱりね遠くまで買いに行くの大変やから、うん、やっぱり運転近場できるんだったら、
うん、でも道に迷ったらって言うけどナビ、う
ん、ナビある
でしょ、ね、だからねなんかねもうだから道に迷ったら道に迷ったらって言うけどナビ使えばいいんじゃないのって、道に迷ったっていいんじゃないのって、うん、そしたら迷ったら焦らずにナビ使って家に帰ればいいだけでしょって、うん、それを迷うのがダメだから、うん、迷うのが悪っていうもうレッテルがもう世の中に広がってて、うん、俺しょっちゅう間違うよ、うん、しょっちゅう
私もしょっちゅう道に迷うけ
ど問題ないよね、
もう、うん、いつもだから地図見て
る、うんうん、
逆に煽り運転するむちゃくちゃなやつの方がね、
そう、そうですね、若い人で運転危ない人とかもいるでしょ、
いっぱい多いやん、
でもどうしてもね家族が辞めさせたいっていう人たちいっぱいいるんですよ、本人は家族に言われたら絶対辞めないんですよ、怒って
怒って
ね、はいはいはい、で困ってる家族いっぱいいるじゃないですか、はい、今その人たちをどうしてるかっていうと、はい、当事者同士で運転免許を考える会っていうのも作ってて、
あ、会が、はいはい、
うん、当事者でね、はいはい、会っていうか、まあ、集まって辞めた当事者が、はいはい、 辞めてない当事者に辞めた方がいいよとか、はい、メリットとデメリットをちゃんと伝えて、はい、辞めた人とかって手挙げさせて、はい、そうするとみんな辞めてるのに一人だけ辞めてないから、はい、それを 3,4 回やっていくとやれますよ。
ま
あ、ダチョウクラブじゃないけど、
ね、どうぞ
そんな感じでみんな辞めますよ。
それは辞めてもらうのは目的の会なんですか？
あの本人が納得してもらうための会、うん、辞める辞めないは本人が意識、はい、自分で決めることだって、辞めた方がいいよっていうよりは本人が辞めたいのがいいんじゃないかなって思ってもらえればいいんじゃないかなと思ってて、でも辞めたからってメリットもあるしデメリットもあるわけじゃないですか。だって車持ってるだけでもお金もいっぱいかかるし ね、もし人を引いたら大変なことになるよとかね、
まあ、その辺を、うん、理解した
のに、そういうのを伝えて自分で判断してもらう。
で障害者手帳を持って地域でこういう安いのもあるし、はい、それを使って出かけられるしとかって言えば、そういうことを言うことで 3,4 回すると間違いなく辞めるね。だって毎回来るたびにみんなに辞めた方がいいよとかさ言われるし、そんなだってみんな辞めてるんだもん。
辞めたくない人でも言ったら、
なんかみんな辞めてるから俺やなんか辞めたくない理由が自分の中で分からなくなってくるんじゃないか、なんか辞めても別にこうやって普通に暮らせるんじゃないかなって思ってくるよね。
まあでもそうやって実際辞めても暮らせてる人の意見聞いたら安心しますよね。
丹野さんが、まあ、講演活動も含めて、これからずっとやっていきたいことっていうかね、こう広めていったりイベントしたりとかいろいろあると思う、ね、ちょっとそれを教えていただきます、ね、
社会を変えようなんて思ってないんですよ、
はい、
思ってないし講演も呼ばれてるから行ってるだけなんですよ、
は
い、本当にね、
はい、
なんかね、はい、こう思ってて、はい、そうじゃなくて俺が今ぶれてないのが、はい、目の前にいる不安を持った当事者が一、はい、人でもいいから元気になってほしいっていうだけなんですよ、
はい、
だから当事者がいた時に元気づけることはできるんじゃないかなって、
はい、
それはここにもどうして受けられたのかっていうところになるんだけど、
はい、
私が不安だった時に、はい、一番最初に一人の男性の当事者の人と会ったら、
はい、
すごく元気で笑顔で人に優しかったんですよ、
はい、
その人を見た時に、はい、私もその人よりなりたいと思ったんですよ、
はい、
そして、はい、その人のよりも俺若いのになんてこんなうじうじしてるんだろうと思ったで前向きになれたのが最初なんですよ、それを伝えないって言うてやり始めたのがオレンジドアだって。だからねオレンジドアって別にその社会を変えるとかじゃなくて目の前の一人の人が元気になることしか考えてないですよ、で公園来ててもその中に一人の当事者がいてくれるんですよ大体。その人が俺を見てあこうやって笑顔で過ごせるんだなと思ってもらえればそれでいいかなと思ってるだけで、
家に帰ってもらえれば、
それでいい、で社会を変えようなんて、ただその結果社会が変わるかもしれないけど、社会を変えようって変えようと思ったら大変ですよ、こうやって公演だって、公演を頑張ろうと思ったらそれは大変ですよ、そうじゃなくて、ね、みんなで酒飲んで楽しいことがあればいいかなとか、もともと人が好きなので、誰かと会えればいいかなとかって思うだけで全然その頑張ろうっていう気はないですね。だから気軽に何でもやれるんじゃないかなと思ってて、他の当事者見てるともう講演活動頑張らなきゃと思ってて、もうギリギリまで緊張したりこう一生懸命考えてるでしょ。でもう実際本番になるともう疲れ切って終わった後ぐったりしてる当事者多いでしょ。全然ないですよ、
一人でも元気になってほしいっていう思いで。
だってあの俺がその人から元気もらったでしょ、で俺がそのもう一人元気にすれば連鎖で、
そう、人がまた、
いいネズミ子、いいネズミ子
で表現悪い
そういう感じでどんどんどんどん世の中に広がっていけばそれがね周りの人たちを変えていくと思うし、
しかもずっと続いてますもんね、一回元気をもらったことで変わって、そうやって続いていくってすごいですね、
その人たちが笑顔で生きることが一番の偏見をなくす一つじゃないかなと思ってて、でその人たちがやっぱり気兼ねなくそれは間違ってるよとかね、それは俺は一人で生きるんだとかね言える人たちが増えてくれれば、それが社会を変えるんじゃないかなと思ってて、支援なんてさ、
そうですね、
いらないよと、
はいはいはい
ね、それよりもなんかこう困ったら助けてって言える環境、で自由にね、 普通に接してくれる人たちがいっぱいいてくれて、認知症当事者だからどうのこうのじゃなくて、普通に昨日も一緒に酒飲む仲間でしょ、
はいはいはい、
そういう人たちが増えてきて、その中でね、なんかこういうアプリ使ってるんだけどどうとかって教えてくれたりして、本当にそういうこう普通の会話が成立すればいいんじゃないかなと思ってて、使いなさいとかじゃなくてね、私も使ってみたけどこういうのどうとかね、会社の女の子なんてそうですよ、だいたい会社の女の子にいっぱい教えられて、いろんなのを使ってみてるけど、やっぱりね、すごくホテル泊まるのも このこれで全部ホテル全部予約してますよ、自分で行くと、一人で行くときは、これ簡単ですよ、
この前ね、声が出ない人がいてて、普通にちょっと声帯が難しくて、声が出ない人にうちの院長がアプリ打ち込んだら喋ってくれるアプリを落として、これでコミュニケーション取ろうねとかしてたんで、なんかその人なりにあったものがきっとあるんでしょうね、
あのね、俺の友達で本当に麻痺で車椅子生活で、足だけでこう車椅子も操作する人がいるんですよ、で声もやっぱり出にくいんですよね、メールだけは超うまいまともな文章で送ってくるから俺びっくりしちゃった。だからね、会って会話すると全然会話成立しないのに、メールはね超成立するんですよ。
そう、今 LINE とかでもやり取りしてるけど、
だから冗談で目の前で LINE でやり取りするかって言って笑ってるっていう、まあ、そういういろんな障害者の人と今仲良くて、その人たちとも関わってると、俺の中にも偏見あるなと思うのが、やっぱり車椅子だから押してあげなきゃとかって思うと、邪魔って言われるよ、やめてって、それって同じなんだよね、
余計なこと
ですね、
で本当に助けてって言っただけだけ助けてよっていうのが本当の意味での支援なのかなと思ってて、みんな言うのがやっぱり私たちは普通に生きてるんだから自分でやることは自分でやるんだってみんな言ってますよ、どんなに症状がひどい人たちもみんなそう言ってますよ、戸崎さんだってそうじゃないですか、それなのにそれをかわい
そ
うって言って何でもやってあげるからできない当事者がいっぱい出てくるんだなと思ってて、地域で生活できればいいんじゃないのって、普通に普通の地域にその当事者が自分が認知症だからちょっと困ったら助けてって言うからお願いねって言って入っていけばいいだけであって、なんか認知症の人だけを集めて何かやろうとするのが俺おかしいと思ってて、いろんな当事者と喋ってきて、いろんなカフェとかにも行ってみるけど、みんなおかしいんですよ、もともとね、サッカーをやってて、高校の先生でね、若年生で50、60近い人かな、サッカーをやりたいって言った瞬間に周りの人たちがね、私たちおばあちゃんたちがだよ、なんかこう体育館借りてサッカー一緒にできるかしらみたいなこと言ってるから、違うでしょって、普通のね地域のサッカーチームに入ってやりたいのに、だからそこに行くための足とかがないからどうし行けないっていうだけであって、なんかね自分たちが一緒にやらなきゃっていうこと自体がもう間違ってるよねって、これからさっき介護職がどんどんどんどん少なくなってっていう問題もあるけど、介護しなくていい人もいっぱいいるからね、だからそこを変えていかないと本当介護職をどんどんどんどん増やさないといけないっていう方向にばっかり行くと思ってて、本当に介護が必要な人は俺は丁寧に介護をするべきだと思う、で介護をする方も丁寧にやっぱりするべきだと思う、支援が、でも介護をしなくていい人たちに介護を今一生懸命頑張ってる、デイサービスがなくていい人にデイサービスばっかり行かせる家族がいて、そういうのを変えていかないとこれから何も変わらないと思う、そうだよね、ここ誤解と偏見っていうのはそこなんだよ、普通だよ普通、
伝えていきたいと思いますので、
だから世の中でもう失敗してもいいんじゃないのかなっていう世の中に、子供の時からね、子供たちも失敗させないようにって今してるでしょ学校で、でも学校の中で失敗したっていいよっていうふうにしてて、で遊び方もいろんなことをやって危ないことをやることで怪我するかもしれない、でもそこで気づいて、じゃあ大人になったらねこういうことやれば危ないんだなっていうのは気づくわけじゃないですか、
学習ね、
今子供たちそれがないから大人になってからどういうのが危ないのか危なくないのかって分かんない子供たちが多いですよね、携帯で思い出した、これ実はマモリーノってあるんです、
マモリーノっていうソフトがあるんですね、
でこれをやると今どこに財布があるかって分かるんですよ、
それなんかセンサーかなんかついてるんですか、
財布の中にチップが入ってるんですよ、これでなくさない、なくしても見つけられる、 で、
へ
え、お金いるんですか、
これ。これ、これだ、買うだけ。
いくら、いくら、
3000。
3500
円から。俺、これもらったんですよ。
あ、ほんまですか。
うん、これを入れとけば。
なくしたらこれ見たら大体バ
ッ
チリ。鍵にもつけといた
り。うん、いいんですよ。鍵も見つけられますし。家に財布を忘れたとするじゃないですか。で、会社に行って、ないないないと思って不安になるじゃないですか。うんうん、でも、家にあると思えば安心するじゃないですか。ああ、家にあったんだなって。はい、携帯も私はこの携帯なくした時のためにパソコンで今携帯がどこにあるか分かるようにしてますよ。できるんですよ。自分の家のパソコンから自分の携帯がどこにあるか分かるように。これは奥さんに全部伝えてないですよ、これの話も。全部全部俺がどこにいるかバレちゃうから。
また飲んでるわよ
ね。また飲んでるわよ。だそういうのもだっていくらでも今駆使すればいいよね。
ありますからね。
便利ですね、本当に。
まだ紹介してたね。
駆使すればいいんですよ。だからね、俺ね、普通、タヌクはね、普通だよねって。なんかタヌクは全然困ってないよねとかってよく言われるんですよ、はい、うちの旦那は何もできなくなってしまったとかってよく言われるけどさ、いや俺だってできないこといっぱいあるけどさ、パって普通にね駆使してやってるわけでしょ、そうすることで困らなくなってるだけであってさ、なんかねみんなね特別だとかって俺に言うけどさ、俺でもたくさんいっぱいこう困ることはいっぱいありますよ。でもそれを困らないようにどうしたらいいかって考えてるわけでしょ。
そうそうそう、
人の顔もわからないことが私の特徴なんですよ、認知症で。で会社に行ってもやっぱ毎日会ってる上司の顔も忘れちゃうしね、でもそれだってさ、隣の人にあの人誰だっけって聞けばいいだけでしょ。
あ、そう、
はい、何も困らないさ、それを聞くか聞かないかでしょ。だってそれを失敗しちゃいけないと思ったら聞けないけど、失敗するのが当たり前だと考えてしまえば、聞くのも当たり前でしょ、
そうです、
よくあれ誰だっけって聞くよ、
それ聞けばいい。
こうやってよく会った人たちには、はい、次会った時絶対忘れてるから、
はい、
あの声かけてねって言うと、はい、ちゃんと声かけてくれますよ、で、はい、相手も俺が顔分からないの分かってるから、はい、昨日会った誰々ですって言ってくれるしね、はい、顔だけはねどうしても分からないんですよ、写真と顔も一致しないんです実は私の場合で。だから全然分からない、だから写真撮っておいても分からないものは分からないとして、だったら分からないことを伝えてしまえば何の困らないでしょ
う。
だから困らないようにしていけばいいだけであって、
そこの発想とかひらめきとかどういう方法があるだろうって考えるだけでもすごいいいですよね、
それだけでもすっげえ。
そうですね、
意外とね、こう工夫って、一人暮らししてるお年寄りってみんな工夫してますよ、服どこに置いたか分かんなくなるかクリアケースに入れておくとかね、いろんな工夫してるんですよ、でよく言われるのがね、田中のように工夫できないよって言われるけど、みんな守りすぎて工夫させないようにしてるから誰も考えないだけでしょ。
ね、思考しない、
考えさせればいいんですよ、どんどんどんどん、ね、だから余計なこと しなければいいんだよね、一人で出かけなさいとかね、余計なことするから考えないんですよ。
今日は
どうも
ありがとうございます。
本当に適当な話でしょ、
はい、楽しかった
です。今までの、はい、当事者の話と全然違うと思うんですよ、
はい、
あ、
まあ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
また今後ともよろしく。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。